SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
まゆさん、こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。前回に続き今日もおもてなし料理特集第2弾と聞いております。
はい。ね、前回も多分リスナーさん皆さん喜んでくださったかなと思うんですけれども、前回はそう、キッチンになるべく立たないでもできる、こう、エビとかホタテ、オイスターなんかをね、使った前菜と、あと、ビーガンの方にも喜ばれる、枝豆とか白菜の一品を紹介しました。あと、オーストラリアの小さいパンケーキ、パイクレッツの前菜ですね。実際、ユミさん、この中で、何か気になるのはありましたか？
ありましたよ。二つありました。一つ目は、ホタテの刺身で使う前菜ですね。
北海道のね。
普段も買ってて、いつもはもうストレートに刺身としか食べてなかったんですけど、こうやって少し工夫するだけで、こんなにもゴージャスになるんだってすごい勉強になりました。あと、枝豆も同じくそうで、普段から冷凍庫にあるんですけども、これもまたなんか簡単に変身できて、さすがまゆさんだなって思いました。
本当にいかに簡単にできるかというところいつも突き詰めているので。
そこ大事ですよね。自分もやっぱりパーティー楽しみたいですもんね。
そうなんですよ。ちょっとね、本当は本当にキッチン立たないでいいような料理を今回も紹介したいんですけれども、はい、ちょっと今日は少しだけキッチンに立って、あとはもう本当に煮てそのまま皆さんとおしゃべりしてまたキッチンに戻るという感じで、そんなに大変じゃない料理をいくつか紹介したいなとは思うんですけれども、まあ、前回も話したように、そのオーストラリアってこう、バックグラウンドがね、全然違う、いろんな国の友人がやっぱりいるので、その何を持っていくかとか、こう、自宅に呼んだ時にどんな料理で振る舞おうかっていうのが結構悩むんですよね。前回のお話だと、そのやっぱりビーガンだったり、ベジタリアンの方がいたりっていうこともありますし、あと宗教によってやっぱ食べられる食材っていうのが制限されたりするので、まあ、いろんなこう自分の中でレパートリーを持っておくと、とてもこう慌てずに何でも準備できるかなと思うので、今日も訪問される側、訪問する側、どちらの場合にでも皆様に喜ばれる料理を紹介しようかなと思っています。
はい。
はい。今日はですね、先ほどもちょっと話したんですけど、少しだけインターナショナルな感じの、料理を紹介しようと思ってます。これは我が家も、簡単にできますし、なんかタイトルはすごくこうゴージャスに聞こえるんですけど、実際はそんな手間暇かけずに作れるものを今日は3つご紹介したいと思います。で、1つ目はですね、フランスのフォアグラのせブリオッシュです。なんかタイトルだけ。
ゴージャスですね。
そうなんですよ。なんか、ってなるかもしれないですけど、本当にこれ、なんか紹介するまでもないと言いますか。まあ、まずそのブリオッシュって、皆さんご存知だと思うんですけど、ちょっとこう甘いパンですね。これ日本だとお菓子のイメージなんですけれども、実はフランスではこのフォアグラパテと食べる、合わせて食べるパンとして、親しまれておりまして、実際にフランス人のお友達の家に行って私もいただいたのが、そのブリオッシュを、の間にこうフォアグラのパテを挟んで、それにバルサミコ酢をこうかけて食べる。これ結構ね、酸味でこう、フォアグラのなんて言いますかね、こう、ファットというかオイリーな感じを抑えてくれますし、で、イチジクのジャムとか、もしアプリコットのジャムなんかがあれば、よりこのフォアグラの味をこう、醸し出すんですね。フォアグラっていうのはカモとかアヒル、ガチョウの肝臓で、世界最大珍味の一つですけれども、最近皆さん多分缶詰でレバーパテって売ってます。ダックなんでカモの。結構レバーパテっていうのが売ってるんですけれども、多分これ日本にも売ってますし、オーストラリアにももちろん売っています。 で、一番よく見かけるのが、スーパーでもたまに売ってますけど、一番、ベトナム人街などのアジアングロッサリー、やっぱりフランスの食文化っていうのが影響されてることもあって、結構ベトナム人街にあるアジアングロッサリーには、こう、いろんな種類のフォアグラパテがあるんですね。なので、ぜひちょっと一つそれを買って、ちょっと写真にも載せてますけど、ブリオッシュをちょっと小さく切って、軽くトーストしてみてもいいですし、そのままでもいいですし、その上にフォアグラをこう、たっぷり塗って、ジャムなどを乗せて召し上がってみてください。これワインに最高です。ゆみ
今
さ
言おうと思いました。
ん。ゆみさんの今なんか、気持ちが伝わりました。はい。で、次がですね、これはスペインのチョリソとフルーツの赤ワイン煮です。これは本当に材料を焼いて赤ワイン入れて煮込むだけという簡単な料理なんですけど、これはちょっとレシピも載せますので、一緒にご紹介したいと思います。実際に生のスペインのチョリソっていうのがもし手に入れば一番美味しくできます。まあ、メルボルンだと以前紹介したマーケットですとか、フィッツロイの方の中南米のグロッサリーショップに売っているんですけれども、手に入らない場合はお肉屋さんの生ソーセージで全然大丈夫です。結構豚肉系のソーセージの方が美味しく出来上がります。で、フルーツは我が家は結構マスカットですとか、まあ、緑色のブドウですね。あと、イチジクなんかを使います。今、メルボルンはちょうどオータムクリスプってこう、ブドウもね、すごく美味しいマスカットのような緑色のブドウも出てますし、イチジクがちょっともう終わりくらいかな。まあ、イチジクがなくてもマスカットだけでも美味しいので、ぜひ作ってみてください。では、ちょっと簡単なレシピを紹介いたします。まず材料は、生ソーセージ。手に入ればスペインの生チョリソ。こちらを、4本から6本ぐらい。すると、ブドウですね。こちらは約 250g ぐらいご用意ください。イチジクは5個。赤ワインが 100ml。バルサミコ酢が小さじ2です。で、作り方です。まずフライパンで生ソーセージをよく焼きます。で、全体をこう、よく焼きましたら、お皿によけておいてください。で、その同じフライパン、これは洗わないでそのまま使います。ここに、いちじく、半分に切った方が、火が中に入りやすいです。半分に切ったいちじくと、あともうぶどう丸々そのままを入れて、形が少し崩れるくらい焼きます。だいたい5分ほどですね。で、そこに焼いておいたソーセージを戻して、もうあとは赤ワインとバルサミコ酢を入れて、こう、アルコールを飛ばしながら、だいたい中火で10分ほど煮詰めたら出来上がりです。これね、本当に美味しいので、これもさっきのお話なんですけど、ワインに最高です。はい。で、次が、またフランスです。これデザートなんですけれども、実はこれ聞いたことがある方もいるかもしれません。フランスのタルトソレイユというデザートです。ここ数年多分フランスで流行ったこうおもてなしデザートの一つでもあるんですけれども、タルトっていうのはこうパイのことですね。で、ソレイユっていうのはフランス語で太陽という意味で、本当に出来上がりってまさにこう太陽を表す形のパイなんですけれども、作り方ももう今からちょっとレシピを簡単にご紹介しますけど、本当に重ねてねじって焼くという、こう楽しい工程でして、実はお料理教室でも一緒に作ったんですね。で、お子様も一緒にこうねじって楽しんでいたので、皆さんお家でやるときもぜひお子様と一緒に作れるデザートなので、ぜひ作ってみてください。では、簡単なレシピを紹介いたします。まず材料が冷凍のパイシート。こちら、まあ、バター100%が美味しいんですけれども、もしなければ、少し多少マーガリンが入っていても大丈夫です。こちらを2枚ご用意ください。最終的に同じ形のものを重ねるので、2枚ご用意ください。で、もし丸い形で作りたい場合は、ちょっと後で型抜きをするんですけれども、多分冷凍シートって買った時結構四角かったり、長方形だったりするので、もちろんその形でも大丈夫です。それと全卵ですね。これは適量です。あと、固形チョコレートが、だいたい 60g。と、リンゴジャム、もしくは洋梨ジャムなどが 50g。で、作り方です。まず、冷凍のパイシートを常温で少し戻しておきます。そうすると、こう、柔らかくなるので、一度広げます。で、この時にもし丸い形にしたい場合は、ちょっと丸いお皿を持ってきてですね、真ん中に置いて、 その周りのはみ出た部分は、こう、他に避けておく。そうすると、円形になるので、そのままの形で作っていってください。もし、もう長方形ですとか四角でしたら、もうそのまま使ってください。で、2番目に、最初のこの1枚のパイシートに、だいたい縁1センチほどですね、開けておいて、その真ん中の部分に溶かしたチョコレートとジャムを均一に塗ります。で、縁だいたい1センチの部分開けておくのは、実はここに全卵を塗って、もう1枚のパイシートをかぶせて、しっかりこう閉じるんですね。なので、ちょっとこう接着剤のような役割をしたかったので、縁1センチ開けて、ここに全卵を塗っておきます。で、上からパイシートかぶせてしっかり閉じたら、ちょっと端っこをフォークで押さえると、しっかり閉じられます。で、3番目に、真ん中にちょっと小さめのコップなどを、丸いものを置いて、その周辺がですね、だいたい16等分になるように、中心に向かって切っていきます。で、全部切り終わったら、1本ずつ、だいたい2、3回ぐらいですかね、ねじっていきます。この工程結構楽しいので、お子様とできますね。で、全部ねじったら、表面に全卵を均一に塗って、だいたい200度の予熱しておいたオーブンで20分ほど焼きます。で、もうこれ食べるときは、ねじった部分をピッとこう引っ張って食べていくというパイ料理です。いかがですか？
なんかもう想像できてすごい楽しそうですね。
出来上がりの見栄えがね、すごくわーってなるので、料理教室でやってるのもこのクラスの皆さんの生徒さんの結構表情も見れ、楽しくて見るんですけど、実際皆さん、お料理教室の後にご自宅でおもてなし料理のデザートのもう一品にしてくださっていて、これ今日皆さん聞いてる皆さんもぜひ、ちょっとこのフランスのタルトソレイユ、まあ先ほど言ったスペインですとかね、他の料理も作ってみてください。はい。まあ、皆さん、リスナーの皆様も、こう、いろいろ料理の案があると思うんですけれども、ぜひ、ちょっと、第1弾、で、今回、第2弾と泊まる家のメニューを、紹介したので、今後のアイデアの一つになっていただけると嬉しいなと思っております。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。